はい。お便り会、やらせていただいてるんですけども、このペースだとですね、いただいたお便り消化するのに、多分夏になっちゃうかなっていう、ずっとやっとお便りだけでいけそうな気がしてしましたので、
そうですね。
ちょっと、後半ペースアップをしていきたいなって思っております。そしてですね、次のお便り、空豆男さんの分の収録からなんですが、ここから実はテイク3です。
はい。
第1回と2回目の収録データが飛んでしまいまして、まあ、なんと3度目のアタックで、はい。今回また撮らせていただきますんで、はい、じゃあ今日も一応よろしくお願いします。
はい。では、空豆男さんからいただいたメッセージを読み上げていきたいと思います。
ありがとうございます。
お世話になります。空豆男と申します。川崎の ZR7S に乗ってます。まずは番組開始おめでとうございます。応援していますよ。早速ですが、失敗だーのコーナーか、グッドマナーのコーナーか悩みましたが、その辺は曖昧なままお便りいたします。私は追い越しさせてもらった場合、できるだけ大きなリアクションを心がけています。気立ったらしくカッコつけるよりも、全身で感謝の気持ちを表そうと思い、追い越した車の前に出た時に左手を大きく掲げて、大きく左右に振るようにしています。さて、ある秋の日の静岡県の山の中、伊賀湖から南下していた時のことです。追い越しをさせてもらい、いつものように大きく手を振り、ありがとうと心の中で叫んだその時、対向車線の向こうの方からハーレー・ダビッドソンが来たんですよ。微妙な距離で。スポーツスター系じゃない、カウルがついた、あまり私の好きじゃないやつ。かっこ、乗っている方すいません。なんかこう、後ろの車に手を振っているはずが、すれ違おうとしているハーレーにド派手なピースサインを送っているかのようなタイミングになってしまいました。違うんだよ。あんたにじゃないんだよ。後ろの車の人に手を振っているんだよ。俺、そのバイクあまり好きじゃないし、あんたにはそんなに好意とか、いや、そんなにっていうか、全然感じてないし、とにかくあんたじゃないんだよ。と、一人で勝手に知らわったことがあります。とっと払い。と、いただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
秋の伊賀湖の方。
はい。はい。
紅葉がめっちゃ綺麗なところですね。原生林とか。
ああ、そうなんですか。
まあ、まあ、この間、前回の、前々回でしょうかね。
はい。
ユースカ絡みで、まあ、ベテラン暇だから、挨拶でもしてみないなんて提案ちょうどした後なんで。はい。あと、私もね、今日の収録前に一回、そのような機会がありまして。
はい。
同じようなことがあったんですよ。
おう。うん、
空豆男さんは、やるつもりがない相手にやっちゃったっ。
あ、そうですね。
あれなんですけど、はい、俺は、自分でやろうよって言った手前、
はい、
じゃやってみるかとですね、
はい、
静岡走った時に、
はい、
やったんです。しかも、どうせなら、なんか相手がやってくれたとこ写真に撮れないかな、みたいな感じで、
はい、
ちょっと大きいリアクションでやろうと。
はい、
だからまあ、シュワンツみたいに、わーって両手でやったらですね、
はい、
まあ、ものの見事にスルーされまして。もう、それはそれでなんとかこう、寂しいような、ゾクゾクするような。もう、ほんとね、飛ばして走るよりもっとスリル満点です。あの放置プレイ感はね。なんか、ちょっと、空豆男さんとは違うんだけど、なんか、ものすごく、もやもや、ゾクゾクしました。まあ、もしかしたらね、そのバイク好きじゃない、まあ、ヤッコカウル、だから、エレクトグライドとか、なんか、ウルトラとかの、カウル付きのハーレーだと思うんですけど。
そうですね、はい。
まあ、万が一にもね、藤子ちゃんみたいのが乗ってるかもしれませんから。
ああ、確かに。
はい、まあ、可能性としてはやっといて、まあ、間違えられてもいいかな、と。
はい。
はい。で、もう我々もいい大人ですから、なんかその、そうじゃないんだよっていうのを、こう、その続々を楽しめるぐらいのね、M っ気で頑張っていきましょう。
前向きに。
前向きに、
はい、
ポジティブにいきましょう。
はい。
全然まとまってないね。すいませんね、もうね、3度目のともなるとね、なんか強引さが出てきますね。
もうさらっとなんか言っちゃいますね。
第1回目は結構2人で考えてやったよね。
はい。
で、第2回目はもう俺がぐったり、いつもスカちゃん以上に俺がもう眠くなっちゃって、めっちゃやさぐれた回答だったよね。
そうですね。
ST250E の甘辛なんてね、辛口、うん、かっこ悪いとかね。
あ、言っちゃってる。
第2回目は。
また怒られちゃう。
怒られちゃう。まあ、あとちゃんとやりますから。
はい。
はい。トラマミオさん、お便りありがとうございます。
はい。またお待ちしております。
この挨拶問題。まあ、これ、やるつもりなくてやっちゃったってことなんですが、ぜひね、やってみていただいて、またその、スルーされたりした、独特感をお便りいただけたらと思います。我々、イズスカでこういう風にしたいなっていうのは、前回の、第6回の、Cパート。ですね。
はい。
の、ブログの方に、ホンダの CM の動画を、リンク貼ってありますんで、よかったらそれ見ていただければですね、イズスカをこんな風にしたいな、北海道みたいにしたいなっていうのは、その動画でイメージ伝わると思いますから、ぜひブログの方も見てください。毎回の放送に関係する画像とか、なんか情報のリンクとか、載っけてあります。
では、次のお便りを読みたいと思います。
はい。
ケンヤさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。スカイジーさん、ルイさん、ポッドキャスト解説おめでとうございます。ある意味、異色の組み合わせのお二人ですが、基本興味深く、時にはハラハラしながら拝聴しております。さて、先日の放送でもありました、ライディングスクールの話で感銘を受けてメールしました。私は以前まで目を三角にして走ってました。でも、3年ほど前に、大型二輪免許を取りに教習所に通い、そこで楽しくいろいろなテクニックを教えてもらい、実際に使えるライディングテクニックに目覚めました。峠を速く走ることに必死になっていた自分が、教習所で綺麗な U ターンもできず、安定した超低速走行もできないことに衝撃を受けました。当然、教習所は免許を取るときに通うもの。でも、もっと上手くなりたいけれど、教習所には通えない。それを補うのがライディングスクールですよね。私は土日に休みがほとんどない仕事なので、まだライディングスクールに行くことができていません。ぜひお二人にライディングスクールに参加していただき、仕事を休んでも行く価値があるか試してほしいのです。勝手なお願いですが、よろしくお願いします。それではこれからも応援しておりますので、更新頑張ってください。PS V ストローム6案の甘辛レビューをお願いしようかと思いましたが、バイク系ポッドキャスト界で最大勢力を誇ると噂されているマシンですので、かっこタイバイク祭り調べ、お二人の身の安全を考えてやめておきます。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
どっから、どっから切っていくかね。まず、ケンヤさんありがとうございます。
ありがとうございます。
先日ね、ツーリングで行った際にご一緒させていただきまして。
はい。
ライスクか。ライディングスクール。まあ、この間の方、まあ、以前の放送で話したライディングスクール使った方がいいんじゃないですかっていうのは、
はい。
もっと初心者の方向けにという意味なんで、まあ、ケンヤさんのね、レベルだったら、まあ、必要ないなって感じました。
はい。
いや、ジムカーナ的とか、その、U ターン、低速云々っていうのは、これまた、ちょっと、なんだろう、特殊じゃないけど、すごく、奥深い技術だから、練習してできるようになったりとか、上達したら、かっこいいし、メリットはあると思うんですけども、僕も U ターン、未だに苦手なんで、
はい、
昔よりはできるけど、無理して、小さくギリギリ回ろうとするよりは、まあ今でも、まあリスクなく、ほどほどでいいかって感じで回ってますんで、だから、ケアさんは、ライスクはいいと思います。というのも、
はい、
青山高原で、合流してから、なんか、なんたら林道って舗装林道ですね、結構タイトな下りの林道を走ってたんですよ。4台で。
はい。
で、ミラーで見てても、フルパニアっていうか、まあ、パニアケースのトップケースも積んで、もう、寝袋からね、いっぱい荷物積んだ、ケンヤさんの V ストローム、まあ、もうスイスイスイスイ走っていくんですよ。
はい。
全然その何重量が荷物いっぱい積んでるから遅れてくるとかもなくて、もうすっごい うまいなってミラーで見て思ってましたんで、あんだけ乗れれば、まあ、必要ないかなと。かつて目ん玉釣り上げて走ってた時の経験が今に生きてるんだと思うんですよね。まあ、すごいうまかったです。だから、そういう意味ではいらないかもしれないですよ。でも、V ストロームで、走行会に参加して、スーパースポーツをブイブイ応援してやるとか、そういう遊びは面白いかなと思いますね。
はい。
あとは、そうだな。多額のあるライディングスクールってのに参加させてもらったことがあるんですよ。
おー、はい。
1時間半とか、その何、ホワイトボード使って、
はい、
前輪後輪の荷重の作り方、
はい、
こういう時に前輪に荷重が乗ってしまうとか、もしくは乗せるためにこうしたらいいとかいうのを、まるで学校の授業を受けるように先生に教わるのよ、
はい、
ホワイトボード使って、
はい、
学校の授業もこういう内容だったら全然眠くならないし最高に楽しい勉強なのになって本当楽しかったんですけど、
なるほど、
うん、で座学で1時間とか1時間半受けて、今度、いや、イヤホン付きの、このレシーバーをつけて、ヘルメット被って、バイク乗ってさ、
はい、
さっき教わったあれを実践して、峠っていうか、そのワインディングとかでね、
はい、
いろんな小技とか、バイクがこうすると安定するとかいうのを、実践で試しましょうみたいな、そういう勉強会があったんですよ。
はい、
ただ単に体験してやるよりも、理屈で理論を理解してから、それを実践で練習するっていうのはね、すっごい楽しかったし、ためになりましたね。
はい。
まあ、機会があれば、まあほら、お休み会いにくいっていう話なんですけど、まあ、なんかのしらで会うときは、それもありかなと。で、むしろ走行会なんかは、さっきと平日のが安いんで、結構平日の走行会とかも、例えばの、串谷さんとか、
はい。
ああいった、用品メーカー、ウェアメーカーさんなんかがやってることがありますね。タイヤメーカーさんか。県屋さんのレベルだったら、走行会でスーパースポーツを追い回す。なんかちょっと、なんであいつ V ストロームのくせに俺 R1 なのにとかいう、そういった、そこへ参加してみたら面白いんじゃないかなと思いました。
はい。ちなみになんですけど、その、まあ、ライディングスクールにも走行会も上級者から初級者まで、まあ、分かれてたりするやつもあると思うんですけども、
はいはい。
まあ、大きくそのライディングスクールとその走行会の違いっていうのはどういったところなんですかね。
まあ、走行会は、クローズドコース、サーキットをぐるぐる走る。
はい。
ライディングスクールは、だいたい教習所とか大きな駐車場を借りて、
ああ、はい。
で、まあ、走る、止まる、曲がるの基本をやることが多いですよね。あとはまあ、もう一つはそのジムカーナ的な、
はい。
技術を競う競技的なものもあると思うんですけども、
は
い、
それはどっちですか、ライディングスクールですか、あれな、あれはなんていうんですかね、
まあまあジムカーナだと思うな、
ああ普通にジムカーナ教習みたいな感じですかね、
教習はあんまりないけど、
はい、
教習所の走行のもっと極端なハイレベルなもの、
うーん、なんかそのステップアップしていくのに、うん、なんかこうステップアップしていけるようなコースみたいなのとかないんですかね、
普通のライディングスクールは初級中級ぐらいまでだよね。そこから上はもう、ここに来なくてもできるでしょっていうところで、
はい、
そういう技術を極めたければジムカーナ系に行って、
はい、
まあ、スイスイ、ちょっとスポーツ走行っていう意味では、走行会に参加した方が身につくかな、
はい。
走行会のいいところはやっぱ行動と違って、一方向にしか走らないし、
はい、
ルールがもっとシンプルに決まってるのと、
はい、
ランオフエリアって言って、仮に何かあっても、ほら、壁じゃなくてさ、
はい、
バイクも人間も吹っ飛んでっても逃げる部分があるから、
吹
っ飛んでってってちょっと脅しちゃいますけども、
はい、
公道を走るよりももっと安全にオートバイ、うん、純粋な運動性能というか、そのハンドリングとかを楽しめますから、
はい、
あとね、レースじゃないんで、誰かと競う必要はないんですよ。
はい、
ライバルは過去の自分です。一周前の自分とか、前回の自分。だから、同じサーキットの走行会に参加した方が楽しい。
ああ、なるほど。
ラップモニターって言って、自動でタイマー測れる、タイマーというか時間が測れる機械を積んどくと、
はい、
こういう風に試したら、結果がこうなって、あ、タイマー上がったとか。
はい、
まあ、これすっごい頑張って走ったのにあんまり上がんないなとか、割と、あんまり、 その頑張って走んなかったけどもスムーズにラインをつなぐとポンとタイムが上がったりとか、そういうパズル的な面白さがあったり、あとやっぱブレーキングですよね。これがすごい上達するから、サーキットでフルブレーキしながら曲がっていくっていうのを覚えると、
はい、
今度公道で、公道ではそこまでしないじ
ゃない、はい、
でも、何かあった時のリカバリーの幅が広がるっていうか、余裕が生まれるんだよね。
なるほど。
走ってる時の、
はい、
いいっすよ。ケンヤさんは初級者中級者じゃないんで、ジムカー的な方に行くか走行会かでいいと思います、スクールは、
はい、
ただですね、たまたまケンヤさんね同い年だったんですけど、
はい、
僕らも残りの人生を考えるとそんなに暇じゃないですからそんなスクール行ってるよりはですね、こうバンバンバンバンこう動画を撮っていただいて、
ああそうですね、
はい、新作を作っていただいた方がいいかな、
はい
はい、
はい、
動画ってすごい難しいじゃない、面白い動画作るって、
はい、
ハプニングやアクシデントがあったらそれは人がいっぱいわーって見る動画になると思うんだけど、そうじゃないとやっぱ難しいから、
はい、はい、
だどうでしょうとかがさ、面白い、あ、これ、水曜どうでしょうが面白いのってさ、動画が面白いんじゃなくてさ、はい、ぼやきが面白いわけじゃん、語りが。
そうですね。はい。
だから、動画だけで面白いのを、他の動画に比べて、オリジナリティがあったり、こう、飛び抜けたものを作るのってすごく難しいと思うんで、
うん、
なんか、アイディアがあったら、今度メッセージ送ります。
はい。
はい。ブラックケンヤのぼやきいや、案外そういう方が面白いんじゃないかなって。
ああ。
案外。
確かに。
わかんないけど。
はい、今、ケンヤさんの普段使わないような口調でなんかこう、ぼやきながら
。そうそう。
アフレコとかで。
ケンヤさんの、ほら、なんだっけ、ツイキャスの時の綺麗綺麗っていう、ブラックケンヤの。
ああ。
あれ面白かったからね、あ
と
から
ね。そうっすね。確かに。
ご三家を綺麗っつって。はい。なんか、そういうのを味があっていいかもしれないですね。
そうですね、
はい。うん。いろいろと面倒ごとにもなるかもしれない。はい。でも、お便りありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。僕もフルロックターンができません。僕は。
はい。では次のお便りに行きたいと思います。
はい。
タクロさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。いつも楽しく聞かせていただいてます。さて、甘辛バイクレビューのコーナーで、車種の方、次回未定とのことでしたので、ぜひお願いしたい車種があります。以前、私が乗っていた、ST250E タイプです。あまりインプレも聞かないですし、他人の意見聞いてみたかったんですよね。そしてルイさんのぶった切りを期待しています。笑い。 PS、 あ、ちなみにシーアライフの件怒ってませんからきっと。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
シーアライフはね、最近のは塗装も綺麗みたいですね。あと一応聞きました、いつもメーカーの方に。
ああ、やっぱりこう、品質は向上してるですね、日々。
うん。
はい。
だってもう、実物見てないけど、
はい、
大丈夫です。これね、トポパパさんの、
はい。
今からバイクレビュー、配信したばっかだけどさ、
はい。
あの時もだいぶ前に撮って、
はい。
まあ、飲みながら喋ってたじゃない。
はい。
で、編集するまでにさ、一月ぐらい空いたのかな。
はい。
俺自分で何喋ったか覚えてなくて、
はい。
あんだけ風呂敷広げちゃってさ、これ甘口でどうまとめんのかなと思って、
はい、
まあ興味深く編集しながら聞いたのよ。
はい、
まあ、全然まとめてなかったね。あんだけ1時間以上話してさ、ひどいもんで。で、またね、これ、なんだ、やると、これ S250E タイプで1時間使っちゃう。これやっぱ夏になって、お便り皆さんの、ね、読むのに秋になっちゃう。
そうですね。
コンパクトにいきますよ。
はい。
ふかちゃん、調べた ST250E タイプ。
そうですね。まあ、ざっくりとですけど、はい。
じゃあ、ざっくりと頼むよ。
はい。スズキのバイクですね。まあ、見た目はもうネイキッドで、もう昔からある、もういかにもバイクっていうデザインですね。丸めのヘッドライトだったり、流線的な ガソリンタンクや、あとシートが結構大きめなんですけど、パッセンジャーとこのライダーのシートがこう一応セパレートになってるんですかねこれ、うん、で結構なんか座り心地が良さそうだなって感じなんですけども、まあ、ホイールもキャストホイールで、僕からしたらちょっと SR のちっちゃいバンみたいな感じですかね、うん、はい、そんな印象を受けましたはい
はい、もうざっくり曖昧にやってきやがってじゃあ、タクロさんお便りありがとうございます、はい、ST250E タイプですね、
はい、
これちゃんと調べる時間なかったんですけど、はい、ですね、多分昔あったボルティ250のエンジン、もしくはボルティのエンジン自体もどっかのオフ車とかから持ってきたのかもしれないですけど、はい、250のシングルエンジンを流用してその後なんだっけ、鈴木のグラストラッカー、
あ、はい、
グラストラッカーのビッグボーイか、あとあの辺の流れのエンジンだと思うんですよ、はい、で、まあ、あのシンプルな空冷エンジンをですね、ST250 にするにあたって確か DOHC だったのを、ん？違うな、4バルブを2バルブにしたのかな？
そうですね、はい。
そうだね。うん、2バルブのヘッドに、これまた専門用語があってなっちゃうのかな。
大丈夫です。分かる人には分かるんで、はい。
そっか。空気、空気を入れたり出したり、排気ガスを出したり、新しい空気とガソリンを入れる、はい、穴。
エンジンの上側の部分ですね。
上側ね。うん、はい、4つ穴と、だったのを2個穴に減らして、
はい、
あえて。ヘッドを作ってきました。これまあ2バルブにしちゃったのは多分コストダウンだと思います、
はい、
安くするためおさむちゃんがねもっと安く作れっつって、はい、でも2バルブは2バルブで、低回転域でのトルクが出やすかったり燃費が稼ぎやすかったりするんで悪いことばかりじゃないんですよ、う
ん、なるほど、
それを狙ったというよりは本当コストダウンだと思うんですけども、だから代わりに常用回転域、まあ発進から加速に使う中低速は、
はい、
4バルブにも別に遜色ないと思う。まあシンプルな空冷のネイキッドバイク、あと安い、
はい、
という特徴があります、はい、辛口 ST250E タイプは、
はい、
まあボルティよりはマシになったと思うんですけど、
はい、
まあ、かっこ悪いですね、
うん、
はい、よくほら毎回言いますけど、はい、デザインの好き嫌いとかは好みだから、
はい、
ね、それがかっこいいっていう方もいるはずなんで、あまり強くは言えませんけど、まあボルティはシンプルに言って、まあ、かっこ悪いと思うんですよ、
はい、
うん、多くの方が見ても、
はいはい
でその流れを組んでデザインもちょっとなんとかすればいいのに、まあ少しマシになったけどかっこ悪いまま作ったかなみたいな、うん、ごめんなさい ST250E とボルティのオーナーさん、これは僕の好みです、
はい
はい、いいところ、
はい、
めっちゃくちゃ燃費が良くてでシンプルでしょ、
はい、
軽いだからね、まあボルティもそうなんだけど、ホンダの VT 系のエンジンと同じで、結構、バイク便の人が使ってたりとか、
おうん、
ボルティのエンジンそうだったら、ST250 も同じように、道具として、軽くて、燃費がいい、商用車的な意味で使うにしても、すごくいいバイクだと思いますね。これ前回さ、第2回の時はちゃんと、この ST250E の車重とか燃費の性能値、はい、なんか言ってた気がするんだけど、
はい、
忘れちゃいましたね。この1週間の間、1週間かな間に。でもごめんなさい、はい。めちゃくちゃ燃費いいんですよ。
はい。
重さもいくつ ?140、50キロだったっけ、
そうですね。150切ってますね。
そうだよね。なんかすごいか。
はい。146キログラムって書いてますね。
そうだよね。めちゃくちゃ軽いんですよ。
はい。
だから、デザインの好き嫌い以外は、まあ、火の打ち所がないオートバイだと思いますね。値段もね、上がったとは言えやすいし、で、スカちゃんが言ってたシートの方も、
はい、
結構厚みがあるんで、
はい、
乗り心地もいいと思います。まあ、セパレート運の好みだけどね。
はい。
だからそのまま乗っても道具としてはもう完璧だし、あとは、あんまパーツはないけど、ちょっとお金かけてカスタムするベースとしてもいいんじゃないかなって。
ああ、なるほど。
安いし。
はい。
専用のパーツはないけどね。
はい。もうオリジナルパーツになっちゃうんですかね。
そうそうそう。なんかネットで画像を検索したら、ロケットカールつけてる。
はい。
かっこいいのもあったし。
カフェレーサーチックのやつとか結構ありましたね。
そうそう。今カフェレーサー流行ってるし、はい、割とこれ、フレームの上がシートレールにかけて、地面と平行になってるから、
はい、
フレームの設計のデザインとしては、いじったらかっこよくなる車種です。ちょっとその、ロケットカールつけたカフェレーサーじゃないけど、カスタム車もちょっと写真探して、一緒にブログに載っけようと思います。
はい。
はい。あとは、かっこ悪く見えちゃう、一番の理由は、ヘッドライトが、まあ、ボルティもそうだったんだけど、タンクやシートのラインとして、ライトがミョーンって上の方についてんだよ。
すげえ。はい。
それがダサいなって思ったんで、まあ、これがまずいんだろうと思ってですね、一応、前回の収録の前に、フォトショップでライトの位置を下げた写真を作りました。
はい。
ちょっとハンドルも少し下げて。
はい。
こうすればかっこよくなるだろうと思ったんですよ。思ったんですよっていうあれからしてあれなんですけど、ライト下げたらですね、もうバッチリかっこよくなるべと思ったら、あんまりかっこよくならなかったですね。でもちょっとマシになった。
はい。
カスタムの方向性の参考になるかもしれないんで、ブログの方にはこのライトを下げたところの写真を載っけます。
はい。
はい。そんな感じでデザイン以外は、火の打ち所がないオートバイだと思いますんで、初心者から、商用車、仕事で使う人、あともちろん女性にも、はい、おすすめできる。名車だよな、これもな。まあ、名車売れてないけど。あとなんか、バリエーションで、SW1 みたいな、昨日、こっち迷ってる方の名車の SW1 っていうのがあるんですが、はい、SW1 チックな、X シールドがついたカラーのやつがあったと思うんですよ。これ E タイプになる前かな。
はい。
E タイプってインジェクションになったやつだっけ？
インジェクション、ちょっと待ってください。そうですね、インジェクションですね。
そうですね、インジェクションになる前だったかもしれないですけど、はい、ちょっとそういった派生モデルもあるので、私が S250E、を買って乗るんだったら、その SW1 的なカラーリングのレックシールド付きのやつが欲しいです。あ、これ結構欲しい。通勤用に欲しいな。SP し。まあ、そんな感じでしょうか。
はい。
はい。いいバイクだと思いますよ。乗ってるオーナーさんは大事にしてあげてください。
はい。
はい。あと、通勤仕様とか足代わりに欲しいって方も、多分、中古車相場もそんなに人気ないと思うんで、お買い得だと思いますね。
はい。
はい。どうだ、3回目ともなるとなんか、無難にまとまっちゃうな、これ。
そうですね。
面白みがけちゃうかもな。この ST250 の甘辛バイクレビューは、テイク2が、もう、私のやさぐれ具合が、とんでもなくひどかったんで、あのぶった切りのが面白かったかもしれませんけど、ね、あれはもうスカちゃんだけど、幻の回ですね。
はい。
はい。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。では、次のお便りに行きたいと思います。
はい。
はい。ロゴさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。では、読みます。初めてコメントします。あれ？そういえば、バイク系でコメント出すの初めてだったりする。ツイキャスやツイッターでは、あることないことをわめいて大暴れしているロゴです。いろいろ忙しくてなかなか番組を着なかったのですが、連休の東北旅行の道中でまとめてきました。ラビーズライドに関していろいろ思うところもあります。バイク歴短いんでまだ伊豆走ったことないんですけどね。今回は失敗談の方を。まさにこの番組を聞いていた東北からの帰り道の東北道、佐野サービスエリアを過ぎたあたりで何者かに肩を叩かれている感触が、ああ俺もついにリストラかなんて思うこともなく、反射的に何か落としたかと一瞬後ろをチラ見するも 当然何もわかるわけもなく、高速走行中なんでいつまでも後ろを気にしているわけにもいかないので、すぐに前を向くとまた肩を叩かれる。自分は免許取得からまだ3年経っていないので、後ろに誰もいるわけもなく、そもそも乗せる相手もいない。階段話にはまだ早いと思い、ヘルメットの左側を触るとあるはずのあれがない。マジックテープがそろそろ限界で風圧で外れてしまって、スピーカーケーブルだけでぶら下がってたのが当たった模様。走りながらとりあえず元の位置に戻し、次のサービスエリアでしっかり貼り直しました。以降帰宅まで肩を叩かれる心霊現象は起きませんでした、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これ走りながらなんかこれパタパタするのってさ、
はい、
ジャケットの襟がこう風で煽られたりとか、
はい、あ
とヘルメットの顎紐をこう引っ張ったとか、
あ、はい、
ボタンを止めてなかったりした時にもこうパチパチパチな
りますね。
するよね、
はい、気になる、はい、
でもこれ落っこちなくてよかったですね、
はい、
あのこれ Bluetooth インターコムの B-COM だと思うんですけど、はい、まあ、怒っちゃうと結構バカにならない値段だと思うんで。
そうですね。
ヘルメットにつけてるの落としたことないけど、まあ、落っこちて踏まれたりとか、もしくはそれが他人の車をね、傷つけちゃったりとかって事故になって、はい、あの何よりだと思うんですけど、まあ、B-COM は、ヘルメットの固定が両面テープ、マジックテープ、あとクリップ、だいたいこの3通りぐらいあると思うんですけども、
はい、
まあ、クリップはまず大丈夫でしょう。両面テープも結構頑丈なんだけど、まあ両面テープ劣化するので、テープとマジックテープ使ってる方は、まあ、時々その はまり具合を確認しましょうってとこですかね。
はい。
教訓としては。あと、そうだな。タンデムする子もいないって書いてありますから。
はい。
ですね、ロゴさん。後ろに乗せる女の子は、基本現地到達してください。
はい。
はい。クーリング先で、仲良くなると。
はい。
ただし、乗せるときは、まあ、何かあったら、責任取る覚悟でですね。
はい。
妥協せず、責任取ってもいいなって思える子を選んで乗せてください。
はい。
あと、伊豆いい道なんで、もし、来れることがあったら、ぜひ、イルスカも、走ってみてください。
はい、なんか、いろいろ思うところがあるということは、またきっとお便りいただけると思うので、
そうですね、
お待ちしております。
ややこしい問題ですからね。よかったら本当、8月6、7だっけ、一応夏合宿、はい、伊豆でやる予定ですんで、もしお休み合うようでしたら、はい、ぜひお越しください。
はい、
ありがとうございます。
お願いします。
いや、テイク3は早いね、ズバズバ
ね。いいですね。
うん、
みんなでバイクの輪を広げよう。ツーリングスポットデータベース番組バイクの輪は毎月2回程度不定期更新中です。皆さんよろしくお願いいたします。